機戦闘大戦 .com。
はい、じゃあ行きますかね。はい、はい、どうですか。なんか、ね、その喧嘩の話。
その喧嘩の話なんですけど、俺、うん、俺最初やっぱり佐野健さんの話見てさ、うん、まあ一番みんながやっぱりこうなんていうの、この事態を待ってたっていうのはさ、うんうん、あのデザイン自体が最初からそんな景気いいデザインじゃなかったじゃん。
まあ割とネットあたりだと不評だったよね。発表された時期にそのベルギーのに似てるっていうのが出る前から、うんうんうん、だっせー、
ちょっとなんかもうちょっとパッと景気のいい感じのじゃなくてシックな感じじゃないですか。でそれでこうなんかねえのってネタ探したら、うんうんうんうん、ボロボロ出てきちゃったみたいな。
俺はそういうデザインにそんなにこだわりない方だから別にいいんじゃねえのと思ってたけど ね、
で次から次へと、うんうんうん、まあ、パクリ疑惑が出てきたじゃないですか、うんうんうん、でおそらくなんかこう言い訳できないところまで、
うんうん、来ちゃったね、うん、俺もベルギー の、 あの劇場のロゴが出た時も、うんうん、まあでもこういうのあるんじゃねえの、
ベルギーはいいと思った俺、
うんうん、これ、うんうん、別にこれでやめることはねえよな、うんうん、これ言い張れば佐野健さんこれだいね、うんうん、そんなにパクリじゃねえとは思うよ、うん、似てるのある、うん、あるよこのぐらいはと思ったんですよ。
であれそうだ見た時に、うんうん、佐野さんの知り合いの人たちをさすごいかばったんですよ、うんうんうんうん、佐野さんのこと、うんうんうんうん、でそれがまた広告業界に癒着だなっていうこう話になったじゃないですか。で俺が思うに佐野さんはねやっぱすごく人間的な魅力に溢れてる人なんだと思います。ものすごくいい人なんだと思います。光を明るいオーラが出てる人なんですよ今ね。これ小学校の時の思い出話なんですけど、台東区のまずね小学校5年生か6年生、多分6年生だと思うけど、うんうん、夏休みの課題の作文をみんなが出したわけ、うんうん、それで、まあ、クラスごとに、うんうん、まず文集を作ったわけですよ、うんうん、文集を作って、はい、それで台東区には、うん、全台東区の学校の中で、うんうん、まあ、いい作文というかよくできた作文を掲載する冊子があったのね、うんうん、下町っ子っていうのが、はいはいはいはい、でそこにね、まあ、クラスの A 君っていう人がいて、うんうん、で B 子さんっていう人がいて、うんうん、その2人がさ、まあ、文章うまかったんで、うん、出しましょうっていうことになったらしいんですよ、うん、で A 君の方はさ、うん、まあ、夏休みにお父さんたちとみんなでね家族で海行ったみたいなこと書いてあって、それで A 君ってさ、うん、なんていうんですかね、非常にやっぱりこう背が高くて運動神経が良くて、うん、まあ男前かどうかってちょっとあれだけど、うん、明るいんだよね、うんうんうん、特別な感じがするんですよ、うんうん、こう例えばドッジボールで A 君が入ってくるとなんか特別なチームになってるような感じなんですよね、うん、その彼が遊びに来ると今日はちょっと特別な感じの遊びになるような感じの、
いるね、そういうね、
明るいんでね、悪口やっぱ言わないし、それで俺も A 君と遊んだりするのすごい好きだったしさ、心強いやつだったし、ところがある時に B さんがさ、うん、女の子の方がさ、うん、俺のところにその下町っ子持ってきたわけ、うんうんうん、去年のやつを、うんうん、これ読んで、うん、休み時間中に、うん、ああ、うん、はいはい、この作文ね、うん、で A 君のこれ読んでって言って読んだんですよ、うん、全部同じだったんですよ、
う
ん、
はいはいはいはい、来たね、
で俺これさ、うん、どう思うって言うから、うんうん、どう思う、いやもう俺はとにかく問題を直視する子が逃げるからさ、その ほらいや、ちょっと似てるねちょっと似てる、泣き出しちゃって感じですよ、うんうん、ちょっと似てるじゃなくて、まんまじゃんって、うん、コピーですよ、うんうん、書き写したんですよ、うんうんうん、それで、まあそうですね、これは、うんうん、いわゆる盗作と言いますけど、うんうんうん、でね、
さのったわけね、
さのっちゃったわけですよで俺がさ、まずやばいと思ったのは、うん、これが下町っ子に出るわけですよ、うんうんうん、下町っ子に出るってことは、う
んうん、まだ出てなかったもんね、
今年のやつは出てない、今これから出そうって時なので、うんうん、A 君の作文が出てしまうと、うん、向こう側に絶対向こうの編集員にバレるじゃん、うん、
バレるね、
俺は二つのことを言ったわけ、うん、彼女一、うん、つは、うん、やばいかもしれないけど一、うん、つは大丈夫だよと、うん、 なぜなら、うん、俺3年生か4年生の頃にその下町っ子にやっぱり俺の文章も載っけてもらったんだけど、うん、先生の添削がすごい入っちゃってて、うん、もう俺の文章じゃなかったわけ、うんうん、だからどのみちこれあの A 君の文章も添削されるから、うん、バレないよと。でも、うん、ひょっとしてこれバレたらちょっといろいろ問題になる。でも子供だからどうしていいか分かんないじゃん、うんうんうん、で俺が思ったのは、うん、とにかく A 君を守らなきゃってことなんですよ。A 君を守らなきゃってことなわけ、うんうんうん、だから放課後、うん、B さんと、うん、ちょっと A 君ちょっとのちょっとちょっとちょっとこの2つの文章、うん、まあ、A 君の方なんだけどさ、うん、でこれ去年の下町君の文章、うんうん、これちょっとあの似てない、うん、っていうふうに思ったら、だってこの作文僕が書いたんだよみたいな、うん、いや自分の今文集に載ってるやつよ、うん、去年の下町君、うん、だからこれ本当に僕が書いた文章だもん、いや似てない、うん、いや偶然じゃないの、一切邪気がないですよ、
うん、邪気ないとちょっと困っちゃうね、困っちゃうっていうか信じちゃうよね、う
ん、いやこれはちょっと待てよと、うん、俺その時に初めて、うん、今思えばですよ、うん、もう完全に別次元の論理なわけですよ、うんうん、つまりパクるってさ、うん、やばいじゃん、うんうん、バレたらやばいとかいろんなリスクがあるからやらないんだけど、うんうん、平気なんですよ、うんうん、あ全然平気なわけ、う
んうん、誰が
A 君も、ね、おそらく佐野さんも平気なんだと思う、これ、うん、佐野さんも平気なんだと思う
で、邪気がない
邪気がないんだね、うんうん、でその言い張るからで、うん、その時 A 君がさ、うん、ごめんねぐらいに言ってくれるやつさ、うんうん、じゃあ取り下げよかった話にも、うんうんなるだろうけど、うん、そう言われるからさ、うん、俺も B さん、B 子さんもびっくりしちゃって、うんうん、
それびっくりするよね、
えって言って、じゃあ別にじゃあこれ先生が出してくれるって言ってるんだから、うん、出してくれて乗ったら嬉しいねみたいなことを言ってるわけですよ、うん、A 君、うん、いやそれじゃなくてこれあなたの立場が、うん、あなた偉いことになるのではみたいなことで、うん、でそのうやむやになって解散になっちゃって、うん、やっぱり夜だから B 子さん電話かかってきて、ね、うん、私怖いって言ってどうすればいい、どうしていいか分かんないって泣きながら電話かかってきちゃったんですよ、小学生なのに、じゃあ果たして一緒にね、なんで俺がさなんで俺がこんなことにって思ったんですけど、先生のとこ行って実は恐れ多いことだなっていうのでちょっと報告したら先生がニヤって言われてさ、似てるねーっつって、あったあった、なんとかしてなんとかしてっつって、先生がまあうまく大人の判断で、まあ何事もなかったようにね、多分投稿はしてない、
してないんだ、
してないと思う、別の人の作品も投稿したんだろうけど、
まあ先生も分かってたんだろうね、まあ子供っていうのはそういうことやるっていうの
は
やるし、まあ邪気がないっていうの
は
別にまあここで責めてもしょうがないっていうの
は分かったんでしょうね、多分ね、初めて怖いって思った。この明るさ、この邪気のなさ、怖いって思って、うん。俺多分後にも先にも、うん、そういう怖さ、うん、明るい怖さって感じたのって A 君だけだもん。うん、A 君だけ。うん、だひょっとすると佐野さんも同じタイプなんじゃないかなと思って。うん、佐野さんがいるとやっぱり周りの人間楽しいんですよ。うんうん、明るいんですよ。うん、で邪気もないし、うん、あんまりおよそね人の悪口とかに近づくような人間でもないと思う。うんうん、だから周りの人間が佐野さんなんとかしない。思ったんですよ。あとは大学生から社会人になったぐらいの頃ね、うん、小学校の時のさ、うん、クラス会があるっていうかさ、はいはいはい、行ったらさ、うん、まあ A 君も B 子さんも来ててさ、うん、A 君なんか小学校の先生になったんですよね、うん、はいはい、あだからもう A 君はほら邪気のない男だから、うん、だから絶対こいつ小学校の先生になったらいい、うん、本当にいい先生になるんだろうなっていうふうに思ってて、うんうん、ちょっとね、あのなんていうの、最近悪の経典とか見るとさ、うん、まああそうだね、ちょっと俺はサイコパスの気配を
感じたの、
感じるね、やっぱりこの、こんだけ明るいってちょっと、
あ、怖い、
逆に怖いね、うん、で、B 子さんが、話してるところに来てさ、うん、俺はタバコ吸ってるんで、タバコ吸ってんだ、うん、市村なんか、ちょっと、煙いなみたいな顔しながら、うん、私、A 君のこと、小学校の時ずっと好きだったんだよみたいなこと、ドローンとしゃべって言い始めてさ、うん、そうなの、嬉しいなーなんて、2人で話してて。うん、チッていう下町ですよ俺はチッていう下町ですよ、あ、だ俺佐野さんもね、うん、実はちょっと怖い人なんじゃないかなと思う、うん、そういう意味で、うん、あ、
サイコパス的な
じゃないかな、だってあんな人いないでしょ怖 ここまで出てくるんだよ。佐野さんが本当に反省、困ってはいると思う、これ佐野さん今、困っちゃってると思う、何が悪かったのかなみたいな
そういう困り方が
そういうことだと、なんで残ってるのかなみたいな、じゃない、俺はね、その俺には本当にもう分かんないところで困ってるんだと思うよ、
あそう、
おそらく俺はそんなにね、みんながね、叩いてね、なんか気づくような人じゃないですよ、
あそう、
そんな玉じゃないですよさあ、恐ろしい男でした恐ろしい男だと思いました、俺は
あそう
俺は、ただ、周りにいる人たちはね、本当に佐野さんに光る、俺もそばにいたらね、やっぱ佐野さんのこと大事にすると思う、
でもサイコパスってそういう人って言うもんね、あの人間的魅力に溢れてる、
本当にね、
外見上は
そうなんですよ、そうなんですよ、俺その後もなんだかんだ言って小学校の間 A 君と仲良くしたからね、やっぱり佐野健さんは俺はそういう人だと
佐野健でも今後どうなるのかね、
佐野健名前変えて別の仕事するんじゃないの、
名前変えて
宇野健三郎略すと宇野健でちょっと似てるから、あいつのまたパクリみたいな
名前がさ、佐野さんみたいな人がさ、ね、あの人どうせ出世したろっていうオーラ出てるじゃん、
まあ確かにね、
他の仕事は別の仕事やったらあの人出世するから、この先いくらでもああいう人ってのは本当に、
まあね、
佐野さんにならじゃあお金貸しますよみたいなさ、新しい会社作るって言ったら、小学校の無邪気な嘘っていうふうに思うには、あの時の A 君の対応って本当に怖いんだよね。なんでだってこれ僕が書いたんだよ。
別におじけづいたわけでもなく、目様子も見えない。
そうそうそう、だから A 君としては本当に自分が作ったんだと思ってんじゃないかなと、今でも。
まあ、確かに俺がパクって書いて、これパクったんじゃないのって言ったら、
なっちゃう。しかも自分が書いて完全にオリジナルだと思っても、この映画のこのシーンに同じのありましたよ、市村さんって言われると、それだけでやばいと思うもんね。いや、見てないからさ、
もう顔色一つ変えない。変えないっていうか。い
や、全然もう、どうしたの二人とか。何が多くなってんのみたいな。
それは怖いね。
怖いんですよ。佐野さんもおそらく、バレるのかバレないかじゃなくて、もうあれ佐野さんの作品なんですよ、自分で言うの。自分が考えたもんなんですよ、俺たちと全然違う頭の心の働きになってくる、恐ろしいことだと思うんですよ、
佐野健恐ろしい
でも、
なるほどね、
でもさ、なんかグズグズだったよね、いろいろね、対応がね、
まあそうだね、
やっとかよみたいな、
でだってその最後にさ、ほら、言い訳で見せたほら、羽田空港にさ、あのエンブレムやった時の図とかさ、
原案とか
ね、あれ、あれ見せ
た、あれがとどめだろ、
とどめだ、それ出さないでと思ってたじゃないの、佐野健、それ出しちゃダメだから
ね、ベルギーぐらいまでだったら全然言い晴れてたんですよ、
似てるでしょ、似てるのあるかもしれないに、あれやっちゃった時に本当ね、佐野健の本当参っちゃった、
参っちゃった、あれがとどめだった
かもしれない、だからとどめ刺そうと思って出したんじゃねえかなって考えたん
だよね、引
き下げ
解釈ね、
もうここまでで、だからベルギーのと似てるぐらいじゃ取り下げられないじゃん、あの委員の方も世論がいくらこれ言ってても、やばいなと思いつつ、ベルギーのとあの程度似てるぐらいじゃ、ちょっとこれ委員会としても
かっこ悪いしな、
これ言い張るしかないけど、でもこのまま言い張ってこれでやり通したらちょっと後味悪いなと思ってたからこそ出しちゃうんだよ、これ出しちゃおうやっつって、
ちょっとじゃあ世間に解釈してみましょうか、
これ決定的だからさ、サノちゃんサノちゃんちょっと次の会見でこれ出すけどいい、バグってるんですよさすがみたいな、
そんなにファンキーな話じゃなかったんですよでも原案としてこういうところから組み始めましたっていうのが、最初のタイポグラフィーの別の人の、あっちの方がやばいと思った、
あれはやばいと思ったもん、これは似てる、
これは
やりやがったと思ったもん、あれは確かにやりやがったと思ったね、しかし本当ネットの人たちって見つけてくるよね、
よくあんなさ、まずパンの一件がびっくり
した、あれはすごいよね、
びっくりした、
あれなんだっけ、その羽田空港のやつも、で2時ぐらいに出してからパクリだって出たのが、夕方の6時半とか 4時間で見つけ出したら
すごいよね、あの執念って何なの、
すごいよね、
うわーっと、 うわーっとね、
怖いわ。いや
俺が常駐してるエロ小説のスウェットでもパクリ疑惑とかすごいやっぱり糾弾するからね。そんな個人のブログに書いてあるのがこっちのブログからの小説の一部のパクリだみたいなことを、うわーってやってそのブログが閉鎖になっちゃってすごいですよ。いいじゃん、エロ小説なんだからこれで金取ってるわけじゃないんだから、
まあ、ね、エロい表現はみんなで共有してもいいと思うんだよね
と思うんだけど、やっぱりね、あのそれ厳しいんだよね、みんなね、あのルールに厳しいじゃない、ああいうのってさ、あのこう、ま、間合いがないからさ、逆にルールに厳しかったら佐野さん裁かれたっていうね、あるでしょうけど、まあ、そんな感じです。
まあ、わかりました、はい、パクリ人生相談、
パクリ大丈夫、パクリパクリって言っちゃって大丈夫よね、
パクってばっかりですよ、
相談者、正直言って猿顔です。
またですか、
10代、10代の少年から修学旅行で売店の人に怒られ、点々点。
先日修学旅行にて理不尽に思ったことがあるので質問します。修学旅行で京都へ行き2日間滞在しました。1日目に班別自由行動、2日目にクラス別行動となっていました。班別行動の時に起きたことだったのですが、店先でお説教されました。道を聞こうと思い、とあるお店八つ橋が売っていましたに入ったのですが、店員さんは店の奥過去レジの裏側 にいらしたみたいで、私たちの本当にここで道を聞こうか迷っている声を聞き、出てきてくださいました。すると突然始まった商品の説明、試食品を出され、食べてみーと言われたのでつい食べてしまいました。私は一切れしか食べていませんが、他の人はそれ以上には食べていたようです。少し間が空いたところで班の一人が道を聞き、計画に時間がなかったのでその店を去ろうとしました。京都弁がわからないので標準語に直していますが、買わないのか、なぜ買わないのか理由を教えなさいと言われました。私たちが買えない理由は、お土産はクラス別行動の時に買うことになっていたので班別行動では買ってはいけないからでした。今日は買えないんですと伝えると、店員さんは怒り、それを先に言いなさい、騙された気分だ、あんたらがこっちの立場だったらどうだ、どう思う、ろくな大人にならないとすごい剣幕で言われ、さらには住んでる県、地域、市町村名、学校名、クラス班、班長の名前、担任の名前、性別、年齢を聞かれました。
ヤクザじゃん。
学校名、班長の名前、担任の名前は漢字で書かされ、すべて答えました。20分ぐらいだったと思いますが、お説教され、もういい、帰ってと言われたので立ち去りました。買えないと分かっていながらも、先に断りも入れずに試食を食べた私たちの常識の欠けた行動だったのかもしれませんが、断りを入れるような間もなかったのも事実ですし、何より食べろと言われた試食品を食べて買わないと理由を聞かれたり、学校名、氏名などの個人情報を聞かれたりするのは妥当に値するのでしょうか。断りを入れなかったのは反省しましたが、よく考えると理不尽な気がしてなりません。第三者の意見を聞きたくて質問させていただきました。私の文章に分かりづらい点があるかと思いますが、ご回答をお願いいたしますということ
ですね。納得いかないことを納得いかないとして問いただそうと、
まあね、はい、でも私は一切れしか食べていませんが、他の人はそれ以上は食べてたっていうのが俺はちょっとまずいかなと思う。
でも試食だからな、
試食って一切れ以上食べちゃダメでしょ。
まあ、こっちはそう思う、まあ一口だけっていう、ちょっと調子乗って食っちゃったんじゃない、
食っちゃった、まあまあ子供、まあまあまだまだ10
代だからね、
10代だから、まあその辺があれだったのかなと思うけど、それ以外は別にね、
でも観光地のお店だったらこの程度のことは織り込み済みだろうと思う、ちょっと気合悪かったんじゃないかな、
多分ね、本当全然買わなくても食べてくださいって言って、買わなくても全然いいしね、観光地なんてのは、
なんかさ、ほら前草津に行った時なんかさ、こんなんでさ、出来たての饅頭持ってきてさ、食べて食べてみたいな、
あ、そうそうそうそう、
あれはさすがに買うよね、あれやられるやべえと思ってる、買ったもん、これもう押し売りですよ、食べて食べてって食べて、これ山盛りにして出されてさ、
山盛りだ
ったら食べちゃったら、それ多少買わないとやっぱりやべえなっていう、すいませんっていう、
まあ、それも戦略だけ、
それも戦略ですよ、ちょっと気合悪いことでしょ、観光地だった
ら、いやだって名前、学校名名前聞いてさ、
それで学校に苦情言ってもしょうがないしね。
お宅の教育どうなって
るの？それぐらい多分言ってもしょうがないことは分かってるだろうし。なんだろうね、機嫌悪かったからね。多分機嫌悪くて、ちょっと、うさばらししたいかったんだろうね、多分ね。
これは理不尽だけど、
まあいいんだ、修学旅行の思い出
思い出だ
よ、ね、まあ、ああいう時あったねなんて言ってね、何なんだろうねあれ
っつって、ね、ただ10代だとやっぱり理不尽ない、理不尽納得いかないことはちょっと納得いかないから、ちょっとどっちが悪いか判定してくれって話ですよ、
うんうんうん、まあそうだね、
それは痛み分けです、うん、あんたたちもちょっと非常識だった向こうも向こうも悪い、そして向こうもちょっと変な大人だったんですよ、
う
んうん、でまあそれも旅の思い出だから、
う
ん、
そうそうそう、うん、
これで本当にツッコミのない行動だったらさ、いやそれちょっと向こうの方が悪いって話だけど、食いすぎたってのがね、しかもそんな八つ橋なんて食いすぎるほど食えねえだろうよ一口でいいじゃんみたいな
一切れでね。
相談者脇痩せ、花火大会で変態カップルを目撃してしまいました。
ああいいですね
20代の女性変態カップル目撃、はい、以前に隅田川花火大会にいました。
地元じゃねえかよ
近くに綺麗やなぁと見ていたところ、はい、一組のカップルが目に飛び込んできました。若い彼女がなんと彼氏の股間をいじっていました、はい、目を疑いました、はい、普通そんな女の子で普通のことのようにずっとやり続けていました。周りは気づかなかったと思う。質問ですが、私は怒ればよかったのでしょうか。あまりにも衝撃的で、皆さんも睾丸無知な人を見たことありますか。またもし目撃したらどんな反応しますか。真面目な回答をよければお付き合いください、う
ん、あ、
まあ別に怒ることはないんじゃないですかね。
タマヤとかさ、
それ俺もそう思った。
タマヤーって
タマ触って、そうそうそう、おちんち触ってるって大事な話ですから、別にそれあなたが実害を被ったわけじゃないんですよね俺スクリーム2ですわ、上野で見た時ですわ。スクリーム2上野で見てて、俺のと座席を挟んだ隣側の、うんうん、カップルがベラチをしてましたから、
うん、
マジマジベラチをしてましたから女の方が男のこうやって座席の方
が、スクリーム2、
しかもスクリーム2ですよ、うん、お前今このウェスクレイブンが今こんなに頑張って演出してるの見なくていいのみたいな。男の方はずっと見てるから、すんごいベラチを。今その上野東急って映画がなくなっちゃいましたけど、
すごいね、うん、ウェスクレイブンも草葉の陰で
ちょっと喜んでる俺の映画見てそんなことやってくれてんのみたいなさウェスクレイブンは喜んでるじゃないやるねみたいなさ、若くて元気がいいねなんつって。友達もう社会人になってからですよ、社会人になってから、うん、まあ、去る編集者のさ、家に、うん、いや、そいつと彼女と一緒に飲んでたのね、うん、でここにその編集者の友達、うん、後輩がいるから、うん、ライターやってるんだけど、うん、そいつのところに行こうっつって、うん、でもう友達は俺の友達の編集者ベロベロになったわけ、うん、で彼女も彼女でちょっと酔ったね、うん、で後輩の事務所みたいなところに行って、うん、ちょっと俺ソファで寝てたのね、うん、もう後輩は酔いつぶ、あ、友達は酔いつぶってベロベロになったから、うん、本当に寝ちゃったわけ、ぐるっと、うん、そしたら初対面なのにさ、うん、その後輩のライターがさ、うん、友達の彼女くぞき始めたのよ、うん、お願いだからやらせてください、ね、お願いやり始めちゃった。
マジ、
ベッティング的な行為、俺さ、ほんのちょっとのタイミングで出てくのを逃しちゃったんだよ俺、なんかネタ振りしてた方がいいなっていうんで、ネタ振りしながらこうやってやったけど、もう服脱いでる感じとかすっごいするわけ、で友達が、俺の友達酔っ払ってるけどやっぱさ、あーとか言ったりするじゃん、その横でさ B 的行為をやってる、もうダメもうダメみたいな感じでやってるんだけどね、俺人間がさ、あんなにお願いって聞いたの初めて
すごいね、
お願いどういう状況でこうやってんのかな、どういう嘘してんのかなと思ってだからさ、お願いって言いながらもさ、そういうこうなんかやらしい音が聞こえてくるわけですよ、あーと思って、俺こうやってだからベッドの頭の方でやったのね、向こうはね、志村さん起きてるかもしれないしみたいなこと言って、起きてないってみたいなこと言って、いや起きてるんだよ俺思いっきり起きてんだけど、気まずいみたいなさ、
怖いしね、友達も起きそうだ、
いや友達起きたらどうなるだろうとか思って、それ結局ビートまでだったよね、その時
は、ね、そう、俺どうやって収集ついたの、
もうダメみたいな感じでこうやってやって、でなんとなくこれ これですまん、俺ちょっと起きても大丈夫かなっていう気配になってから、ちょっとトイレにこうダマーって行って、ちょっとやっぱ気まずかったですね。あ
怖いな。
あれすごかったね、俺。
そういうの全然ないよ。
ないね。
あほら、そういうなんか、乱れた場に、
いないね。
いないからじゃ、酒によってベロベロになって、もともと女がみたいなところに、部活入ってなかったでしょ、だって。
部活入って、ね。
部活入って合宿とか行くと、本当に見るよ。
へ
ぇ、本当に見ますよ。
はいはい。
そんな感じでね。
こんな感じでね。はいはい。はいはい、じゃあ、映画ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン、ドデスカデン、ドデスカデン
っていう方ね。一生懸命やってる。全然流行ってない。
恥ずかしいな。全然確かに聞かないんだよね、街でやってる人。
でも年末にかけてこれからね、ねあの流行語大賞
狙ってるから、
皆さん、
ドデスカデンってもともと人の部屋のタイトルでしょ。デンって
ね、皆さん、ちょっと流行らせてください
。まあ、あのラッスンゴレライみたいな感じだよね、ドデスカデンって。まだ誰も知らないあの言葉だ
そうそう、これから。
これから来るかもしれないからね。
はい、はい、今回の映画は、林、和義、
はい、和義、
和義監督の、毎年一本は必ず、
もう本当に毎年やってますね。
一本は取り上げるという、林監督の新作、エノーラということでね、話は、名古屋市を中心に数万人が突然死するという怪事件が起きた。原因は謎のまま名古屋市に避難命令が出され、非常事態に対応する特殊機関が設立。銀色マスクの工作員が街を徘徊する。数ヶ月後、ごく少数となった市内には、大学教授の平、過去林監督です。と、義理の妹の葉月がいた。幼い頃から飛び抜けて第六感が優れ、工作員にマークされていた葉月は、ある日ついに追い詰められてしまう。逃げ場を失った葉月は、近くにいた不良少年三人組の一人である健太に自分の魂を移す。突然、強い衝撃波に打たれた健太は、あっけに取られるが、仲間の光瀬と東に助けられ、その場から立ち去った。葉月の魂を移された健太は、恐るべき超能力に目覚めてしまう。おとなしい葉月だからこそ制御されていた超能力がごく普通の人間の健太にも移されたため暴走が始まるということでね。
そういう話だったね。そういう話だったのこれ。あ、今わかりました俺。はいはいはい。
そういう話だった。
なるほどね。はい、
はい、
俺から言います。で、あのまずさっきもうちの子言ってましたけども、はい、とにかく毎年毎年、もうこの戦闘態勢で取り上げてるだけで3本でしょ、まあ、全部見てるわけですけど、メジャーどころは、すごいパワーだなとこの人、それがすごいですよ。
メイキングとか見ると、もう本当にすごい頑張ってる
な、すごいんだよね。
主演もやって、撮影もやって、監督もやってるでしょ、普通できないっすよ。
できないよ。
できないっすよ。
いや、本当に林監督すごいと思いました。
俺もさ、あのだっけ、ほら、こう今回の課題映画、エノーラは1本決まったっつってさ、エノーラ何って思って、キサイトを調べたらさ、林監督の映画写真が出てきて、やったねって思って、
ちょっと待って、テンション上がるんだよ。ちょっ
と多分ね、
と思ってさ、来たと思っちゃった
。我々、まずいなと思うのが、
そう、まずい。
林監督が好きにな、監督好きになって、多分ね、聞き返してもらうと分かるけど、一作くり目から、徐々に、口調がほがらかになってると思うんですよ、多分。なんか、微笑ましい口調になって
る。ちょっと好きになってんだよ。ここまで来ると。もうちょっとね、あれなんかかっこいいってちょっと思っちゃう瞬間もあったりして、やばいんですよ。
まずいんですよ、
まずい。
先生に見れてないんですよ。
見れてねえんだよ、俺。
いや、ほんと、まずね、画面にね、林監督出るとね、やっぱ閉まるんだよね。
閉まる
ね。閉まる、マジで。
閉まる。
マジで、これ閉まる。ほんとに。
いや、あのね。
閉まる、冗談じゃなくて。
冗談じゃなくて、
閉まる。閉まるんだよ。
あれっていうか、ちょっとなんか。
これね、閉まる、閉まって、ほんとに閉まってるのか、閉まる気になってるのか、わかんなくなる。判断がつかないんです
よ。そう、林監督ちょっと好きになる
よ。ほんと、そうそうそう、マジでマジで。で、ますますね、ちょっと増田岡田の増田にね、ちょっと似てきてるんだね。
似てる？やっぱり。
似てる似てる似てる。
林監督さ、そんなに背大きくないよね。
ない、ない
。女の子と並んでも、そんなにこの人大柄な人じゃねえなっていう感じがあって。 話はね、分かんなかったですよ、俺、うん、よく。ただ、この映画のね、トーン好きです。うん、俺一番好きかも、林監督の中でも。まず何より SF やろうっつって、うん、で、SF っぽい場所を撮ってるじゃん。うんうんうん、
あの場所すごいよね。
すごいよく
見つけてきて、
うん、見つけてきてよく撮ったなっていう。で、林監督が好きなものがさ、うん、場所ロケーション的にダーッと出てきてるし、うんうんうん、すごいけど話はね、うん、話はもう
結構ね、俺はね、いいところ言いますけど、うんうん、今まで俺はね、うん、脚本でまず、うん、もう説明台詞っていうのが大嫌いなわけ、うん、
あ、それはありますね、
うん、もうなんだよこの説明台詞って、はいはい、初めて説明台詞くれって思いました
プリーズ
そんな気にさせねえがもう林監督頼む、うん、俺は説明台詞嫌いだけどくださいって
何が起きてるの
くださいって思わせる、その力、それはね、よかった。
あれ、カタルシスなんだよね。林監督からさ、最後説明するの出るじゃないですか。うん、何が起きてるか教えてくれるじゃないですか。うん、そういうこと、うんうん、ああ、そうですかと。うんうん、途中まで何が起きてるかさっぱりわかんないですよ。うんうんうん、
でもやっぱさ、なんかやっぱ毎回最初のつかみはやっぱすごくてさ、やっぱさ、うん、人がバタバタって倒れてったりするシーンとかはやっぱすごかった
し、ね、あそこ、うん、何が何なの
何なのみたいな、そうそうそう、うん、期待させるんだけど、 あその後はいつものなんか展開よく分からない
よく分からない
展開が出てきてね、
よく分かんないんですよ、
本当にね、ごめんなさい、よく分かんないですよ。
今回やっぱ、うん、林監督の出てくる映画の女の人って綺麗だね。今回のあのエノーラ、だから葉月さん、葉月さん前の海賊団に出たけど、
よく覚えてんだよ俺。
海賊団に片っぽの男の子のこと好きになって追っかけてるよ。女子大生の
やつ。ああ、
出てました。あら、美人、美人
捕まえてくるな。
ね、で、まあ、今回ほら、林監督ずっと見てる見どころとしてはさ、うんうん、いつも、ほぼ主役なんだ、準主演なんだけど、林監督にね、声の吹き替えされてた彼が、次に自分の声で喋ってた。
そうそう。淡地くんだよ。
淡地くん。次に自分の声でセリフ言ってるっていう華々しいデビューを。いや、俺はそうじゃなくて、林監督が疲れてるから、もう、お前の声でいいよって言うんじゃないか、ちょっと思ったんですけど。
はい、で林監督とか一応準主役 なんだね、あれね、俺主役
どっち、主役だってやっぱり、
いや、あれ主役
じゃない、加藤じゃねえ、
じゃないでしょ、やっぱ3人のあれが主役かな、
男の子たちが主役、うん、
でその割にはやっぱジャケットデカデカ
デカデカと林監督出てるし、
出るからさ、
しかも今回さ、うん、林監督撮り方がさ、うん、逆光だったらしてやけにかっこいいのよね、だから自分のかっこいい絵の撮り方もどんどん連動が上がってるんですよ、うんうんうんうん、後ろ姿のこの背中のあたりの
そう、あとさ、なんかさ、女の子と二人で学校の廊下を出てくるさ、すぐさ、はいはい、首から下ので映ってるのにさ、うん、なんか一応窓の外見てるさ、こんな演技がさ、ちょっとチラッチラッとだけ見えててさ、はいはい、だったらなんかもうちょっと上まで映れば
いいんだけどって思うんだけど、
ここからまで見て、そうだったりとかさ、
それはね、やっぱ林監督、自分がかっこいいカットっていうのすごく、
そうなんだな、
まず自分がかっこいいカットをこう取り続けてる感じ
で、あとなんかちょっとショックだったのが、なんか予告編、特典エンドで予告編が入っててさ、
はいはいはい、
エノーラなんだっけな、デモ予告編みたいなのがあって、はいはいはい、あれがね、なんかすごいやたらとすげえ楽しそうで、あれ、乗ってないんだよ、本編にないシーンが
あるん
だよね、
あ、そうなんだ、ドカンドカンみたいな、
あとアクションシーンが多いな、ヌンチャク振り回したりとか、
あ、そうなんだ、
あれないよ、このシーンって
さ、うん、それは林監督がヌンチャクやって
ん
の、
うん、やってる、ヌンチャクやって
る、それ見てよそれを出してくんなきゃ話にならないじゃん、
メインでアクションやってんのに、うん、本編ちょっとアクション少なかった。
スナートね。
からさ、
う
ん、
そうだね、少なかったね。
海賊団の方があったな。
そうだね。うん、まあ、ほぼアクションちゃんとやってるの林監督だけ。
う
ん
う
ん、
まあ、そうね。それはしょうがないよね。う
ん、できる
人が
いい。できる
人がいい。
あと林監督の、シナリオで必ず入る、クソッドレイっていうのね。もう今回もちゃんと2回ぐらい行ってる、満足ですよ。林監督が。
結構最初の方に出てきて、あ、出ちゃったと思ってさ。
後半にももう一回言ってました。
あ、そう。
でも林監督の、あ、いや、ここはいいなと本当に思ったのは、うんうん、なんだっけ、その葉月さんが林監督に自殺しないんですかっていう、自殺しようと思ったことないですかって林監督の役の人に言うと、車、うんうん、運転しながら、うん、だって俺が死んでもさ、 周りの世の中から嫌になっちゃってもさ、うん、周りの連中は普通に楽しく生きてるなんてなんか苦しいじゃん、だから俺自殺なんて考えたことねえよって、全くその通りだと思います、うんうん、本当にそこ共感する、うんうん、俺全く同じこと思う、うんうん、でもその後にね、うんうん、今の日本社会っていうのはシステムにみんなが依存してるからシステムに壊れるとおかしくなっちまうんだよ、それはいらないよ
まあでもそれが本当に言いたかった
ことだから、そうそうそうそう、それが林監督に言いたかったからさ、それがないとね、逆にこう林監督らしくないし、また言っとるわ日本のいや楽しみましたよ俺、あの なんだかんだで、うんうんうん、あのいつもに比べると派手なところないけど、うんうん、なんだかんだで、うん、あのもう林監督の演技のあれに慣れてるからねこっちはね、うんうんうんうん、見てて楽しいっていう、
まあそうですね、
話はね分かんない、
分かんない、分かんない、
から
で
分かんない、
林監督が言ってくれてもねよく分かんないってのあります、だそれももう持ち味なんで、うん、林監督どの立ち位置からその説教してるんですか、うん、どういう立ち位置で説教かましてくれてるのか
分
かん
ないですよね、確かにこの分かんなさもう味だからねって言われると
思う、ここまで味だからね
もうあのほら林監督だから許せるみたいな、
そうそうそうそうそう、
デビッド・リンチだからロスト入れわけ、わけわかんないけど許せるみたいな、
もうその意気ですか、
でも今回の林監督のね分からなさって、うん、であのちょっと見てさ、ちょっと 紙張りを後で見たんだけどさ、うん、一応紙張りまあいろいろあるけどさ、一応なんか起承転結になってるさ、うん、なってるからさ、うん、やっぱちょっと違うのかなって思っ
ちゃう、ね、ちょっと違う
んだよね、ちゃんと分かりやすいのと、うん、こっちの分かりにくいのとさ、うん、まあちゃんと作り方っていうのはなんかあんのかなみたいなね、
いやシナリオ自分で書いてることも、うん、まあ真面目にちょっと弊害の部分じゃない、うん、誰かのシナリオで組んでたり、うん、もう一度こうシナリオで突っ込み入れてくれる人がいたりすると、うん、もっと分かりやすい映画になるんだろうけど、うん、でも林監督が撮りたいのとか林監督が言いたいことってさ、うん、あの人でしかできないからね、うん、どう思えると、うん、なんか人間の魂の転移みたいのがこう、うん、今起きてるかもしれないっていうことを、うん、あの銀色のマスクの警官たちは止めようとしてたわけでしょ、うんうんうん、
止めようとしてたのかな、あれ
何を、
あれ結局銀色のマスクかぶった 警官みたいな人たちは、うんうん、それが分かってないから、うんうん、その特殊な力を発現させたやつが、うんうん、大量死を起こしたんじゃないかと思って、
まあ、そういうことで
買ってんじゃないの、うんうんうん、だから殺してんだよ、
うんうん、あだから
殺してんの、多分誤解してんだよね、それを理解してないから、殺して回ってんですよ、うん、
なるほどね、
うん、だと俺は解釈したんだけど、
だから林監督は最後に、うん、もうほっといてくださいみたいな説教するわけ、あなたたちは、うんうんう
んうん、最後にあの若者はなんで泣いたの、
泣いたっけ、
最後
の警官、
3人組のさ最後に生き残った人がさ、うんうん、泣き崩れたじゃん、
はいはいはい、
なんか警官かなんかを見て、うん、
そうだっけ、
うん、
めっちゃ覚えてね、
見直して
背負って
背負いながら歩いてったら、
うん、警官見て、
警官と出会って、うん、で、うん、泣き崩れたじゃん、あうーっつって、
マジで、
そこ見直してみた、そこの表情が、うん、良かったんですよ、
う
ん、その泣く時の表情の、うんうんうん、でもなんで泣いてんのか俺さっぱり分かんなくて、
まあすごいね、うん、よく分かんないけど、うん、表情いいなって、
うん、そう、いい表情で泣くなと思ってさ、うん、あれでも なんで泣いてんだって分かんないんでね、うん、
ちょっと覚えてねえな、
覚えてねえ
じゃん、それは分かんないです、基本覚えてるのはね、林監督がこうやって構えてるところとキックしてるところとあとこう眼鏡かけたりって深刻な顔してるね、で言うとつまんないようです、結構見れるんです
よ、見れる見れる
見れる、
これまず見れる、
結構見れます、うんうんうん、って言うとなんか変な映画のようですけど、これ変さも
ね、うん、だからね、ストーリーが分かんないのに見れるっていうのはかなりのもんですよ、
これかなり、だから俺たちがおかしくなってる
多分ね、
完全におかしく
なってる、多分、ね、多分おかしくなってる、
うんうんうんうん、ちょっと会ってみたい気もしますよ、ちょっと会っていろいろと本当にねお話ししてみたい、でもあのさ地元にこだわってるのが美しいなと思うの
よ、ね、
うんうん、名古屋っていう町自体をこうやろうと思ってるでしょ、あの人今再開発されてるってのはやっぱり嫌だっていうのはちょっとあるわけでしょ、昔の昭和っぽい雰囲気を残したい、短編見た、おまけでついてる短編
見なかった、
短編見た
短編のね 特にあの女の子、主演の女の子が出てる、うん、あの、うん、まあ、岸辺城祈願みたいなやつがあるんですけど、うんうんうんうん、これはこれでね、分かりやすくて楽しいです。
あ、そうなんだ、うん、
短編の方がキレがいいんだよね、いつも、うんうん、まあおすすめですよ、ね、
いや、おすすめしていいかどうかは、ね、多分あの多分、うん、制作された順番に見ていった方がいいと思う。
そうね。
で、林監督の世界、うん、ワールド、
林監督ワールド
理解どんどんしていって、うん
う
ん、
でもここまで来るとワールドよ、うん、立派なもんだよね、うん、誰が言っても止まんないって、うん、まだやるでしょこの人、うん、
まあ全然全然やるっしょ、本当
に全然やるでしょ、うん、ね、そうそう、ただ林監督以外にアクションできる人でももう許さないのかね、うん、林監督以上にアクションできるやつがいても、うん、抑えちゃう、武田里奈ちゃんとか出てくれるとかなり、うん、
ああいいかもしれないね、
もう武田里奈もすごいことになってるみたいな、
いやもうでもこれそれ、うん、林監督と武田里奈の共演なんて言ったらもう、うん、俺らにとっちゃもう夢の、うん、
夢の
共演だよ、もうこれ DVD 買っちゃうよ、
いや俺買うかもしれない林監督が武田里奈ちゃんって映画撮ったら、うんうんうん、
すごいことになっちゃう。
どうせ戦うからね。ね、武田里奈ちゃんと戦うし、林監督勝つから。勝って説教するから。
デビルマン対マジンガー Z みたいな。
そんなにすごい。
はい、
頑張ってください。
はい、
もうマジで頑張ってください。
そんな感じでね。
はい、
よろしくお願いします。
はい。